4. 鳥羽伏見の乱と朝廷派。さて、公卿らは薩長派と結んで数々の策謀を働いたが、朝廷派が徳川から権力を奪う分け目の戦いとなった鳥羽伏見の乱もまた、彼ら公卿と薩長派の策謀によって起こったものである。1867年、慶応3年10月に、京都にいた徳川慶喜は自分の重臣らと一言の相談もせずに独断で幕府の権力を放棄した。それと前後して先にも述べたように、岩倉の手で作られた偽の倒幕の密勅なるものが薩長の二藩に出された。そこで薩藩の西郷隆盛は部下の増光久之助と伊牟田尚平を江戸に送り、江戸の薩摩屋敷において500人の浪人を募集させた。そうしてそれに武器を渡して江戸市中に放ち、各所で民家に強盗せしめた。この事実は知らない人が多いけれども、当時の文書には相当に書かれている。私なども幼少の頃からしきりに聞かされたものであった。彼らは民家から50万両を強奪したと言われる。後にこの強盗団の巣窟である薩摩屋敷は小栗光助之助らの主張によって焼き払われた。強盗らは京都に逃れ、西郷に会い、さらにまた信州において赤報隊というものを組織していたが、翌年の春、東山道総督軍によって偽勤王の名のもとに首謀者はことごとく斬首された。後に伊牟田も斬首された。証拠の隠滅を図るためであろう。この強盗団の組織には西郷をはじめ岩倉、大久保、板垣退助らも加担していたのであるが、自分の野望を達するために手段を選ばぬ彼らの心事はおよそこのような猛烈なものであったのである。権力を放棄した慶喜の善意は12月の古語書会議において完膚なきまでに踏みにじられた。慶喜自身は会議に列席を許されなかった。岩倉や薩摩藩主は不在の慶喜を甚だしく侮辱し、領土の大削減を要求した。公正な論を主張した山内陽道は海中に担当を握りしめた岩倉の暴論によってついに圧倒されたのである。この知らせが伝わると当然に徳川方に不満は勃発した。上乱を避けるために慶喜は京都から大阪に去らざるを得なくなった。ところが慶喜が大阪城にいる限りは西国の大名が京都に兵を出すことができない。そこで慶喜をどかせようというのが、いわゆる鳥羽伏見の乱の根本の動機である。そこで朝廷側の策士らは卑屈な尾張と越前との二つの審判を通して慶喜に短期上京を命じた。そうして上京してきたならば、宮中において井上馨らが慶喜を視察する準備をしていたのである。このことは明治になってから井上自身が植松長三郎と大川平三郎との二人の実業家に自慢話として聞かせた事実であった。その頃大阪城に江戸から薩摩屋敷強盗団の知らせが届いた。そこで会津及び桑名の藩士は君側を清むるには好時期であると慶喜を説き、薩藩関東の者罪状のことという斬官状を携え慶喜を護衛して上京することになった。それは単なる護衛であるから進撃態勢ではないのである。そうして先どもが鳥羽まで来たところ、薩長の軍隊が関門を閉じて通さない。そこで押し問答になった。徳川方は通れないので 芝生で酒を飲んだり踊ったりしていたのであった。夕刻になってそこへ西郷が突然大砲を撃ち込んだのである。1868年、慶応4年、1月2日、これが戊辰戦争の発端であった。西郷はその時、勝てば俺の方が天下が取れる。敗れれば俺の方の天下はダメだ。ともかく撃ってしまえという意味のことを方言している。西郷という人はそういう男である。褒めるならば、その吉と雄弾とを褒めるべきであろう。しかし無論、勤能でも何でもない、人民や人命などは眼中になかったのである。現在であったならば、真っ先に破防法に引っかかる男であろう。天皇中心の歴史によると、この戦争で徳川が敗走したように書いてあるが、真っ赤な嘘である。徳川方は初めは優勢であった。山内容堂はこの戦争を目して、あれは海藻と薩長との死闘であると真価に語っている。京都の今夜でかねて長州藩に出入りしていた岡という男がいた。この男が自分で金器をこしらえ、井上薫のもとに持ってきた。そうしてこの旗を出して、こちらが官軍だということにしなさいというのである。井上は大いに喜び、早速これを軍門に掲げた。するとこの間亡くなった石渡宗太郎の父親の石渡敏一の親類で、辛坊修理という男が、金器がいでたりと触れ回り、全軍が騒ぎになった。そこで天皇には背けないというので、徳川方は淀まで引き下がってしまったのである。負けたのでも何でもない。しかし結果において勝敗は決してしまったのである。この偽造金器の事実は、私が長州閥の田中義一から偶然聞いたものである。その今夜の息子は、後に陸軍大臣になった岡一之丞で、世間からは長州人と見られていた人である。神保は江戸に帰った後、その責任を責められ、切腹している。不決断な慶喜は、江戸に帰ることになり、会場に出ると岩倉は、慶喜ハンスという触れを全国に出した。それで日和見の全国の大名どもは、朝廷側についてしまったのであった。慶喜が政権を放棄して以来の朝廷側のやり口は、当時の武士として自尊心を持つほどの人間ならば、到底耐えられないほどの卑劣なものであり、不正なものであった。小栗光助之助は、綿密な作戦を立て、断固として西軍を消滅することを主張した。戦うべきか降伏すべきかを決める。最後の江戸城会議は、1868年、慶応4年、1月13日から7日間にわたって、連日、仏行に至るまで続けられた。小栗の軍略は、後に大村益次郎が江藤新平らに、もし小栗の剣作が用いられていたならば、我々はほとんど生命がなかったであろうと語ったほどのものであった。しかし慶喜は迷いに迷い続けた。最後の日、小栗はずかずかと慶喜の前に進み、その袖を固く掴んで最後の段を迫った。慶喜は顔面蒼白となり、その袖を振りもぎって奥へ逃げ去った。議場騒然となり、会議はそれで終わったのであった。この事実は、私がその会議に列席していた朝比奈甲斐守から直接に聞いたものである。主戦論者は、ある者は領地に帰り、ある者は東北に去った。慶喜は上野の寛永寺に退き、教準の書を朝廷の軍に提出した。 その以後になって、慶喜に取り入り、慶喜に用いられ、陸軍総裁という職にありついたのが勝海舟である。彼は幕府というものが存在していた時代には、要職に就いたことは一度もない人である。後年彼は幕府の内情は一人で知っているというような顔をしていたが、彼に幕府のことがわかる道理がないのである。有栖川は統制大総督となり、西郷は参謀となって江戸に向かってきた。西郷は江戸焼き討ちということを考えた。それで彼は東海軍の参謀、木梨誠一郎を横浜のイギリス公使パークスのもとにやった。江戸を襲撃する際、負傷者が出るから、それの看護を願いたいというのである。するとパークスは、慶喜はすでに恭順しているのであるから、それを責めるのは不法だと言って叱った。その返事を木梨が西郷のところへ持って行くと、西郷は、そうかと言ったきり、何も言わなかったという。それであるから、何も勝海舟が止めたのではない。そういう事情で、江戸焼き討ちはダメになったのである。それを勝は後年、あたかも領有のおかげで、江戸が救われたかのように宣伝したのであった。鳥羽伏見の乱が始まったとき、間もなく朝廷の方でも徳川の方でも、外国に向かって局外中立を申し入れた。そこでイギリス、アメリカ、フランス、オランダ、ポルトガル、イタリアなどの各国は1月25日、局外中立を宣言した。それであるから、西郷がパークスに援助を頼んでも、パークスが拒否するのは当然であった。西郷は参謀でありながら、中立とは何であるかわからない人であったろう。中立宣言の出たことさえ知らなかったのであろう。その中立宣言があるために、徳川方と朝廷方とは国際法上の交戦団体となったのである。徳川方は逆賊などというものではない。西郷が江戸に入ってきて、汝の罪一等を源氏などと言えたわけのものではないのであった。国際法上二者は交戦団体であるから対等に扱われなければならない。不慮は殺してはならない。官軍は勝ったのであるから戦利品として徳川の城を取ることは不法ではない。それであるから明治天皇は江戸城を取った。今の皇居である。したがって今度は主権者で亡くなった天皇は主権者となった人民にそれを戻さなければならない。これが法理である。西郷は江戸を平和のうちに占領した。西郷や大村はそのことに満足せず、寛永寺に平和的に集合していた彰義隊に突如砲撃を加え、隊票を持ってこれを討滅した。彰義隊が謀反を起こしたというのである。作詞のやることはいつの時代でも全く同じような策略ではないか。5. 王政維新と思想の混乱。かくて西暦1867年、慶応3年10月、維新は行われた。11月に朝廷は王政復古の大号令を発した。そうして神武の古に帰ると宣言した。維新と復古とはまさに正反対の表現であるが、このような矛盾した宣言を明治政府は天として行ったのである。明治天皇の政府はまた神を崇める政策をとった。神勅と称せられるものを尊び、人民に迷信を注ぎ込んだ。この方策は後年、どれほど日本民族に災いしたかわからない。 明治2年、明治政府はイギリス公使のパークスを襲った攘夷論者を死刑に処して首を市中にさらし、パークスに媚びた。攘夷を唱え、人心をかき乱してきた彼ら苦行や浪人どもは、もはやその責任を全うするだけの良心を有していなかったのである。明治政府は背信の政府であった。その政府に人心の服するはずはなかった。それゆえ、維新のあと10年という長い間、大小の内乱上乱が全国にわたって生じたのである。例えば、明治2年には横井湘南の暗殺、雲井達夫の乱が起こった。明治3年には山口藩士卒の反乱、同4年には広沢三義の暗殺、同5年には新潟県庁襲撃、管理殺害の反乱、同6年には政官論の沸騰と政府の動揺、岩倉具視の暗殺未遂事件、佐賀の反乱、また前原一世の山口における反乱、三重県及び茨城県における地方人民の反乱、同10年には西郷隆盛の大反乱が発生した。そうしてこれに内応した中津の増田増太郎、近江の大戸良太郎、紀州の陸奥宗光の反逆事件が続々と起こったのである。維新は平和を生んだ美しい事件では決してなかった。思想の乱脈が相次ぐ反乱の事実を引き起こした。奥朝一新なども全くなかったのである。当時の思想の貧乱について、西郷隆盛は次のように悲観している。万民の上に位する者、己を慎み、貧困を正しくし、おごり者を戒め、石鹸を務め、職業に勤労して人民の標準となり、家民らの勤労を気の毒に思うようならでは、政令は行われがたし、しかるに早々の初めに立ちながら、家屋を飾り、衣服を飾り、微笑を抱え、蓄財を図りなば、維新の興行は遂げられまじきなり。今となりては、母親の犠牲も、ひとえに死を営みたる姿となりゆき、天下に対し、戦死者に対して、面目なきぞとて、しきりに涙を催されける。神崎正夫著、西郷南州王遺訓及び遺文。西郷のこの十回は、当時の大久保や岩倉らをはじめとして、政府要人の堕落を憤ったものである。文学博士、重野安益は、当時の薩州出身の養老者に媚びへつらった御用学者であったが、大久保利通のために、神道碑と称するものを勅命によって書いている。その中には、八男一女あり、中略。第四子以下は皆側室。杉浦氏の出なり、中略。臨行した猛や、婦人諸子皆越を賜る、中略。信頼の林業、これをはじめとす。この奇怪な神道碑を建て、彼らは大久保の豪奢を現代と後世とに伝えたのである。彼らの小人物であることを物語っている。殺人は銭を愛すとは明治時代の人々が広く口にしたところであった。西郷継ぐ道の目黒の大邸宅、大山岩尾の青山温殿の大邸宅、海江田信義の渋谷桜丘台の大邸宅、芝三田の松方正義の山林のような大邸宅のごときは、実に広大なものであったが、彼らはいずれも薩州人である。1878年、 明治11年5月14日午前8時、大久保利通は麹町の清井坂をいつものように馬車に乗って、呆然として出勤する途中であった。突如6人の総士が大久保に襲いかかった。大久保が馬車の左側の扉を廃して下車しようとするところを、一人の総士がその眉間から眼球にかけて力強く一刀を浴びせた。大久保は馬車から引きずり下ろされて、6人の総士から切り苛まれた。一人の総士はとどめの短刀を持ってその唾元まで大久保の喉に突き刺した。宗氏は残感状を懐にしていたが、それを宮内省に持って行って差し出した。それには次のように書いてあった。原文は漢文式の文章である。石川県士族島田一郎ら、仰いで天皇陛下に上奏し、伏して3000余万の人民に告げる。一郎ら、今日の我が国の現状を見るに、すべて政令法度は天皇陛下の聖明なるお考えから出るのではなく、また庶民の抗議によるものでもない。ただ一人、養老の管理数人の推断に基づき、それらの人によって勝手に決められているのである。うんぬん。大久保は岩倉具視を通じて、陰謀をたくましくしてきた人であり、冷酷専横の人であった。西郷隆盛の態度はどうであったか。西郷は反逆の一大軍の将として、熊本城に進撃するに臨み、司令官谷勘定に次のような手紙を与えている。原文は早漏文である。拙者はこの度尋問するところがあって、明後17日、県下から発足し、陸軍少将、桐野利明、陸軍少将、篠原国友、及び旧兵隊の者を従えて行きますから、その陳台下を通行の時には、兵隊を整列して、指揮を受けられるよう、この段紹介に及びます。明治10年2月15日、陸軍大将西郷隆盛、熊本鎮台司令官。この不定な書面は今日もなお熊本城内に保存されてある。維新前後における清掃者の思想は、修正などという言葉をもって説明のできるものでは全くなかった。明治天皇の政府は、仏教を弾圧した。信教の自由などはまるで彼らの考えになかったのである。廃仏を唱え、希釈を命令し、全国の人心を乱した。その実例を示せば次のようなものである。原文は早漏文である。比叡山延暦寺に関する事実。仏像仏具などは一箇所に囲っておくようにとのお定めでしたが、その場になって京都から参った人の中には、焼き捨てた方がよかろうという旨を申しましたので、私も至極もっともと存じ、老人どもに申し付け、それぞれ指図いたし、仏像仏器は焼き捨て、空筆に収めました。右の仏剣の代わりに、御神体を祀りました。社寺どもが厨子などを投げ捨て、また多くの妊婦は槍の石突きなどでもって、それらを打ち砕き、家中に投げました。これは官名によって出張した木下茂国の公共書である。昭和9年4月の歴史公論、小上金城公。維新当時の廃仏希釈によって、ここにそれを再録したのである。仏像を砕き、寺院を壊したことは全国に及んでいる。これは重大な悪政であった。1300年前に、権力者の蘇我氏が仏教を信じ、それを日本に入れてから、仏教は日本人の宗教となった。 そうして人民の精神教育に重大な効果を上げていたのである。ところが攘夷と復古とを唱える明治天皇政府の要人らは仏教を外来思想として排斥し、日本の文明を破壊したのであった。彼らは有害な権力掌握者どもであった。その彼らを指して維新の功労者と呼ぶことは理として許すべからざることである。なお勤王の夕飯と言われていた水戸藩の中には奇怪な説を述べる浪人がいた。石田虎重という水戸浪人であったが、旧門問答という問答の中にその革命思想が出ている。藤沢森彦著、閣老安藤対馬守の281ページ以下にそれが載せてある。次に一句を抜き書きする。原文は総論文だが、口語文に砕いて掲げる。主人の前中納言殿水戸斉昭は和歌を好まれ、元織学に志し、元織の説を信用されていた。そこで主人の言われるところによると、信濃文王武王のようにその先君を殺してついに悪事を仕遂げながらも末代までも聖人であると言われている。悪を仕遂げれば美名を後世に残し、善でも仕遂げなければ悪名を残すということは、日本にも信濃にもその例は少なくない。日本も中古時代には織田氏のように足利義明公を押しのけ、わがまま勝手な振る舞いをしたけれども、その威勢が強かったために逆賊の名を残さなかった。そうして諸大名は信長に服従した。たとえ外敵がやってきて天使を押さえつけても、決して天地神明の憎しみを受けるようなことはない。悪をした者は人には知られなくても、未来は悪道に落ち、善を致せば、この世では幸せにならなくても、未来は仏というものになるというようなことは、汚らわしい坊主どものでたらめの言葉である。坊主どものそんなことを気にかけていたのでは、大事業は成し遂げられるものではない。だから、元折の説のみを信用すべきである。こういうふうに主人はいつも臣下に申し聞かされていた云々。このような事実が水戸藩にあったものとすれば、水戸藩は勤王とは正反対の思想の持ち主であった。水戸人の思想は実に混沌としていた。藩士は互いに憎み合い、恨み合っていた。水戸藩の行動は結果から見れば、日本民族のためには大概あって少しも利はなかった。維新は尊王から生じたというこれまでの解説は偽りであった。私にはそう見える。それは史実に基づく私の判断である。6、王政維新と人民。明治政府時代における政治の方式を改めようとする一連の長年月にわたる事実を指して、それを明治維新と名付けるのであるならば、明治以後に生じた各地の民権運動や維新の後に激しく起こった農民の訴状もまた維新の一大事実に付け加えられるべきものであろう。しかしながら、もともと武家が握っていた主権が天皇の手に移った事実を指して、それを維新と呼ぶのであるならば、この維新には庶民の参加は天皇将軍大名旗本武士公卿らの参加に比べて極めてわずかなものであったことになる。いわゆる百姓一揆は維新前にもあった。しかしながら維新後の方がはるかに激しいものであり、またその度数も多かったことはすでに歴史家によって明らかにされている。 それは武家政治に対して農民が奮撃した事件よりも、明治政府となった後の天皇政治に対する不平の方が大きかったことを物語る史実である。徳川幕府時代270年を通じて、百姓一揆は1500件もあった。その一揆は幕府に対する不平ではなくて、地方の大名や大名の臣下に対する小さな不平であった。西暦1726年、美作津山に起こった8000人の百姓一揆は、殿様に恨みありという表現をもって行われた訴状であった。1747年、出羽の上の山に生じた31家村の百姓一揆も同じ種類のものであった。また1823年、紀伊の13万人の百姓の起こした百姓一揆も同じ性質のものであった。一般に幕府時代の百姓一揆は幕府を倒せというような大規模な革命的なものではなかった。幕末の1866年、すなわち長州征伐のあった時代には、地方に40件の百姓一揆が起こったと伝えられている。それは地方大名の逆政に対して生じたものである。幕府制度を廃止せよというような革命的な性質のものでは全くなかった。すなわち、それらの訴状は王政維新とは関係がないと言うべき事件である。明治政府時代にはこのような百姓一揆とは異なり、農民の天皇政府に対する大きな不平が極度に爆発した。そうして百姓一揆は革命的な性質のものとなったのである。すなわち1868年、明治元年には17件の百姓一揆が生じ、1869年、明治2年には42件の一揆が起こった。1869年の甲州の百姓一揆は2万人の百姓が立ち上がり、中には武器を携えていた者もあった。明治天皇の時代は百姓のためには幸福な時代では決してなかったことを示している。大久保利通のために建てられた新道碑の中には、はじめに幕府の正史がたきあり、次に諸藩の諸史がたきあり、後にまた市民の里史がたきありとの文句がある。それは庶民の反抗の激しかったことを示している何よりの証拠である。幕末には庶民の中から侍の地位に上って政治上に活躍した人物も数多く現れた。それは元亀天正時代に豊臣秀吉を筆頭として数多くの大人物を出した日本としては何ら珍しい事実ではなかったのである。しかしながら維新の時には庶民から非常に優れた人物も出てはいない。国事に働いた者は多くは各藩の侍の人間であった。服部思想氏の著、明治維新によれば次のように書いてある。1868年から1877年に及ぶ明治初年の10年間だけで、これまで用いられた一揆という言葉の代わりに、農民訴状という文字で記録されているような大掛かりな暴動が、今日の三府43件全部にわたって、一つの漏れもなく300件近い数に上っていたという事実は、全国の農民が維新後、日本農村のこの風景を変えたいと願って立ち上がったことを物語っています。同書86ページ。この記述は、維新以後において日本の農民が日本の政治の改革に 参与するようになった事実を明らかにされたものである。それはすなわち、維新に参画したのではないとの説明でもある。明治天皇政府は、万機公論に決すべしとの天皇の正門を誠実に実行しなかった。それは人民の憤りを政府が自ら醸し出したのである。民主日本の改造は日本の全人民によって行わるべきものである。幕末には幕府は昔からの武士独占の政治を改めている。幕府の開設した公部署には庶民の中から多くの兵士が集められた。入れ墨の勇み肌の青少年が進んで五国の軍兵となったのである。農民もその中にいた。勘定奉行、今の大蔵大臣の小栗幸助之助が旗本から租税を取り立てて、その資金を持って庶民の中から多くの軍兵を募ったものである。この軍兵はフランス人士官によって訓練され、文明式の軍隊を作った。その数は3000人に及んだのである。1868年、明治元年の初めに、西郷の率いた、いわゆる官軍が、江戸の占領を行うに先立って、日本橋魚河岸の若い衆たちは、旗本朝比奈甲斐守の屋敷に、その総大人を送り、魚河岸だけは私どもが守ります。ご免じ願いますと申し出たと伝えられている。今日いうところのレジスタンスである。朝比奈甲斐守の時期は、水戸に攘夷の勅書返還の事件が起こった時に、農民の中にもその返還に反対する者が出てきた。百姓常蔵は野口村の一農民であったが、藩士に頼まれて一つの密書を江戸の水戸邸へ届けるという、大切な使命を引き受けた。そうして一人密かに出発して江戸に向かったが、途中で幕府の役人に捕らえられた。常蔵は事の発覚を恐れて密書を歯で食い破り、自分はその場で自殺したという事実がある。越後の長岡では城下の婦女たちが官軍の占領していた長岡城に入って行き、官軍の兵隊たちにせんべいや菓子を売りながら、何気なく城中の状況を探っては長岡藩の要人に知らせていた。そのために官軍の作戦はすっかり敵に漏れてしまった。一夜、城下の町々各所からのろしが上がった。すると砲声がどっと一度にとどろき渡った。長岡の藩兵はそれに呼応して官軍を攻撃した。官軍はびっくりして慌てふためき、城を捨てて逃げた。官軍の総督西園寺金持はかろうじて身をもって難を逃れた。その後官軍は大軍を率いて来襲し、城は再び彼らの占領するところとなったが、官軍は市民の行動を恨み、市民を数知れず惨殺した。このことは同藩下の市民のレジスタンスの成功を示すものであった。この官軍の参謀は山形有朋であった。山形は市民を惨殺し、その上に長岡城を徹底的に破壊して、その横暴ぶりを露骨に示した。その後、長い年月の間、この城の占領された日をもって、同地方の連帯の記念日にしたという。このように、山形有朋は、恨みを抱くこと極端な人間であった。文明人の資格を備えていなかったのである。維新に関し、各地で、たとえその数はわずかにしても、商人や農民たちが文に応じて 物質的に働いた多少の事実はある。薩長と火の侍だけが維新前後の国事に尽くしたのではない。維新は薩長と火の藩士と藩臣のみが成し遂げた一大事実であるかのように宣伝したことは、また全日本人を欺く悪宣伝であった。それとともに、維新は百姓一揆によって生じたもののように近頃説く人のあることも、また同じように日本人を欺く言説である。維新は革命ではあったが、英仏路独に行われた革命とは異なっていた。市民階級の人々、あるいはプロレタリアの起こした革命ではなかった。西洋の近代市民革命には、ブルジョアもプロレタリアも一緒になって権力者の倒壊を成し遂げているけれども、日本のはそれと違って庶民の革命への参加はほとんどなかった。アメリカのアンドリュー・ロスの著書、日本のディレンマには、その点に誤りがある。これは日本人の誰かが、百姓が革命の主力であったかのように、ロスに教えたものであろう。ロス自身でそのような説を考え出せるはずがない。日本の庶民は、権力者が誰であろうとも、無関心であったものと解せられる。幕府が政権を放棄した当時に、京都で倒幕府派の策謀が行われて、えらいこっちゃと市中で騒ぎ回らせられた京都の庶民を除いては、日本の庶民は喜びもせず、また悲しみもしなかったというのが事実である。王政復古が行われたからといって、東方の一般市民は全く無関心であったと、北野玄房老氏は私に語ったことがある。彼は有名な越前の曹洞宗の大本山、永平寺の館長であり、仏教上の学問の深い有名な老僧であって、寺内清輝や児玉源太郎など長州出身の名士から尊敬されていた人であったから、いい加減のことを私に話すはずもない。もともと天皇は一般庶民とは少しも接触するところがなかった。百姓や町人はいささかも天皇の恩義を被るわけでもなかった。義は君臣だとか、情は不死だとかいうことは、後年の作士どもが考え出した方便であった。東京大学、医科大学の教授で、明治天皇の侍医として有名なドイツ人のベルツは、天朝説があっても日本の人民は旗を出して祝わないと、天皇と人民とがいかに無関係であったかを、その日記、明治13年11月3日の日記に書いている。ベルツは、薩長全盛の時代に日本にいた人であった。だから、天皇本位、薩長本位の意見をもって、日記は書いてある。それであるから、天朝説に人民が国旗を掲げないのを悲しんでいる。7. 晩期公論の抹殺。右に述べたように、王政維新によって作られた明治天皇の政府は、決して日本人民と深いつながりを持ったものではなかった。また、人民の強い支持を受けたものでもなかった。ましてや人民の望むところは、天皇権力万能主義などではなかった。すでに、越前と土佐の藩には、民主主義の利を知っていた人がいた。幕府にはすでに小栗光介之助をはじめとして軍権制を主張していた人も少なからずあった。天皇の政府はこの説を無視することはできなかった。そこで人民を手なずけるためにも 天皇の政府は万機公論に決すべしという五箇条の正門を天地神明に誓わざるを得なかったのである。それは厳粛な誓いであった。しかるにこの誓いはその後明治の中頃に明治天皇のいくつかの詔勅をもって抹消されて無効のものとなってしまった。その詔勅の主なものは、1、軍人に賜った五箇条の勅諭、2、憲法に関する勅語、3、教育勅語、この三種である。第一に、明治15年1月4日に発せられた軍人に賜った勅諭は、その目的とするところは、天皇権力中心主義の確立にあった。万機公論に決すべしという正門は、これをもって、まず否定された。この勅諭の冒頭には、我が国の軍隊は、よよ天皇の統率したもうところにぞあると書いてある。これが、統帥権独立の基調をなすものであった。先に述べたように、日本の歴史によれば、神武以来、代々天皇が国の軍隊を統率したという事実は、これを見ない。古代には、大村寺、すなわち、大将の物の召しが、物の府として軍を統率していたと見た方が適当であろう。古書に、物の部を物の府と読み、後世に武士のことを物の府というようになったのは、物の部氏の呼び方から始まったものであると書いてある。物の部氏が滅んだ後も、もちろん天皇が軍隊を統率したという事実はない。続いて、世の乱れとともに、政治の体験もまた武士の手に落ち、人力をもって挽回すべきにあらずとはいえと書いてある。このことは権力の移動が社会情勢の要求によって行われ、武士は天皇の権力を奪い取ったものでないことを裏書きしたものと見ることができる。次に徳川幕府は孝明天皇の意思に反して攘夷を行わなかったので、天皇はそれを憂慮せられたと書いてある。これは天皇孝明と将軍家重との協調の事実を無視したものであって、尊王攘夷の扇動と言える。危険な勅語である。次に、文武中心良質ありて、また臣民の心に純逆の理をわきまえ、大義を知れるゆえに、いにしえの制度に屈しぬと書いてある。これは倒幕派への賛辞であり、また天皇権力主義の枯水である。次に平成を改め我が国の光を輝かさんと思いと書いてある。これは国防のためではなく侵略主義のあるいは軍国主義の枯水と言える。ついで天子は文武の大権を掌握するの義を存して、再び中世以降のごとき失態なからんことを望むなり、陳は何じら軍人の大元帥なるぞと書いてある。これは天皇権力中心主義を露骨に示したものであり、万機公論に決すべしとの正門の抹殺であった。五箇条の正門に伴って天皇の宣言せられた非常の改革ではなくして未開日本の古に服すとの命令であった。それは専制主義の尊重であり顔面な保守主義の枯水であることは言うまでもない。第二に明治22年2月11日に公布された憲法に関する勅語は、人民のために人権を保障したものでなく、人民に向かって服従を要求したものであった。この勅語には、永遠に巡行するところを知らしむとあり、また憲法改正の権は 天皇にのみあると書いてある。それは永遠に天皇権力主義が確保せられ、人民には憲法改正を主張する権利を認めないことを厳しく命じたものであった。すなわちそれは万機公論に決すべしという正門の否認であった。第三は、明治23年10月30日には教育勅語が公布された。この勅語は天皇の徳を天皇自ら人民に向かって誇り、徳を立つることを信仰にと書いてある。それは日本歴史に明らかに見受けられる古来からの反乱や紛争を覆い隠したものであって、道徳上到底承認することのできない傲慢の極であるのを免れなかった。続いて、よく忠に、よく公に、億長心を一にして、よよその美をなせるわと書いてある。日本歴史を通じてかかる時代は存在しなかったのである。正論者としては各主張せざるを得ない。この点は滝川清次郎氏の著日本歴史解禁にも厳しく論じられてある。ついで国権を重んじ国法に従いと書いてある。それはすなわち専制主義、権力万能主義の明治憲法の絶対尊重を命令したものであって、これもまた万機公論に決すべしという五箇条の正門の抹消であった。次に一旦緩急あらば、義勇公に報じ、もって天上無窮の幸運を不欲すべしと書いてある。それはすなわち、いわゆる進捗の承認をあらゆる日本人民に命令したことであり、天皇崇拝を全国民に教え込んだものである。教育勅語の末尾には、これを中外に施して戻らずと書いてある。この一語は、天皇権力主義を外国にまでも強制しようとするものであって、列国に対して甚だしく不遜であり、国際法上不法の主張であった。この勅語は、日本人民に外国を侮る気風と特殊な国体であるという古代な自負心とを生み出させた、一番大きな原因となったものであった。かかる不当の勅語は、政府の大臣らが保室の責任を誤ったものである。起案者、伊藤博文、井上剛の大きな責任である。明治天皇は、神明に誓った五箇条の正門を、こうして自ら抹殺したのである。明治時代の日本人は、天皇は神聖にして犯すべからずの憲法に押さえつけられ、正直を批判する自由を持っていなかった。正論は世に出る隙間もなかった。それが昭和時代になって幸福日本という結果を招いたのであった。明治政府は日本人を誤らしめた。明治天皇が神明に誓った大切の正門を後年になって自ら抹消せられたが、旧憲法時代の日本人はそのことを言い得なかったのである。今日の新憲法の時代になり、言論の自由があって初めてそれが誤りであったことを指摘できるのである。軍人に賜った五箇条の勅諭及び教育勅語は、全国の壮年、青年及び少年の思想を天皇崇拝主義に固めさせた。明治15年以来、70年にわたって、これらの詔勅は全人民に暗唱させられ、人民はそれに同化させられた。それが外国に対する侵略にいかに役立ったかは、外国人の見破っている通りである。それはまた人民を 服従主義の人間と化し、官僚をますます横暴たらしめるのに役立ったのみか、後にはついに人民の権利主張は排斥せられて、義務のみが重んじられる時代さえ生ぜしめた。大戦の開始直前には、それが極限に達した。そうしてついには、世界征服の暴挙を抑え、軍人と右傾政治家どもが肩を張って叫ぶようになり、世界の人類に災いするに至ったのである。顧みて、明治時代に思いをいたすならば、明治時代こそは人民のために、世界のために、来賛しうべからざる時代であった。このことを明らかにし、再びかかる時代の生じないことを念願せざるを得ないのである。8、維新以後の反民主性。万機公論に決すべしという正門を抹殺した明治政府の反民主主義と天皇権力の強化という事実は、ただ単に直後の上だけの事実ではない。それは何よりも明治憲法によって不動の体制を固めたのである。そうして、それらのことは皆、薩長政治家によって企まれたのであった。1868年3月の五箇条の正門に次いで、先に述べたように、同年4月の政体書には大いにこの国是を定め、制度規律を立つるは、御正門をもって目的とすと、その冒頭に記載され、その第一条には、天下の権力すべてこれを太政官に帰すと掲げられた。これによってみても、明治政府も初めは天皇権力の万能主義ではなかったことが明らかである。ところが、公卿や薩長人らはひとたび己の手に握った権力は、これを己の手から決して離さないことを決意し、国の権力が人民の手に移ることを強く嫌い、これを排斥した。したがって、薩長政府の政治は専制となり、国を挙げて不平の声が高まり、各地に反乱が起こって、言論による政府への反抗は、人ともに激しさを増していった。先に述べた通り、明治7年1月、当時の有力者、板垣退助、後藤象二郎、江藤新平、副島種臣、百合光成らは、民選議員設立の憲白書を参院に提出し、明治13年4月には、東北の名士、河野弘中、土佐の名士、片岡健吉の二人は、国会開設許可の上願書を全国8万7004人の総代として天皇に提出した。当時の人民の望むところがデモクラシーにあったことを示している。しかるに、薩長政府は、この人民の切なる願いに対して、専制主義を確保せんことを決めた。そうして、1882年、明治15年に、伊藤博文がヨーロッパに派遣され、伊藤は主として、プロシャの学者、グナイストについて、専制主義の憲法の教えを受け、それが実行に移されて、ついに天皇権力中心主義の明治憲法の発布となったのである。グナイストが何を伊藤博文に教えたか。それは先に第2章で述べた通りであるが、外交、制度、経済のことは決して議員のくちばしを入れさせてはならぬ。欽定憲法でもって人民に命令すべきである。大臣の権限を強くすべきである。平権はすべて天皇の権利に帰すべきである。天皇の権利を強くするためには、管理をなるべく両院に入れておくのがよい。根本の権利は十分に 政府へ取っておく方がよろしいというのである。グナイストの教えたところは、このような専制主義であった。日本において天皇の権力万能主義が確立したのは、プルシャ人の教えたところであって、日本の古代からの歴史に基礎を置いたものではなかった。憲法の国文や勅語は、その点をごまかしている。それらの中には、あたかも天皇の権力は国が始まって以来あったもののように宣言してあるけれども、それは国民を欺瞞したものである。伊藤の行ったこの策謀によって、当時人民の熱望しつつあった民主的立憲政治は全く排斥されてしまったのである。またこの策謀によって、全く踏みにじられたのであった。この時以後の日本は、日本の国史上、未だかつてなかった天皇権力万能主義の国と一変したのである。伊藤を立憲政治の恩人のごとくに賛美した従来の歴史家は、伊藤への追随者であって、それは憲法なるものが、本来いかなる性質のものであるかを知らない人の妄表であると言える。フランスの有名な人権宣言第16条には、権利の保障の括弧ならず、各権力の分立の確立せられざる社会は、すべて憲法を有するものにあらずと宣示してある。日本の明治憲法には、人権の保障も、三権分立も正確には規定されていなかったのであって、名ばかりの憲法たるに過ぎなかった。しかも天皇にのみ憲法改正の権利が認められており、その一時だけでも専制主義そのものであった。その結果、軍人は天皇を抱き込み、無謀の大戦争を引き起こし、ついに終体を世界に晒すことになったのである。この天皇権力万能の明治憲法の弊害については、重原喜十郎の外交50年及び福留茂の海軍の反省にも言明するところである。例えば次のようなことがそれである。外交50年の中には、軍の内部は下克上で、陸軍大臣も海軍大臣もほとんど結束した青年将校を抑えることはできなかった。これは旧憲法が悪いので、軍の命令系統は参謀総長もしくは軍令部総長が握っていて、総理大臣といえどもそれに関係することができないとある。また海軍の反省の中には、当初、ゼナリと信じて創設された、この統帥権独立も、日露戦争を限界として、次第に軍部の政治謀略に利用せられるに至り、この制度の弊害の面が露出せられるようになったとある。日本は、ポツダム宣言を受諾して、幸福日本となった。ポツダム宣言は、日本に向かって、民主主義の国となるべきことを要求している。日本はこの宣言の受諾により、民主国となるべき世界への義務を負うたのである。ポツダム宣言の条項第10には、日本政府は日本人民の中に民主主義傾向を復活させ、かつそれを強力にすることに背反する一切の障害を除去すべきこと、言論、宗教、思想の自由、並びに基本的人権は確立さるべきことと明らかに示されてある。日本国はこのポツダム宣言に基づき新憲法を制定することとなった。政府は改正委員に命じ、委員は一案を作ったけれども、民主主義ではなく、依然として君権主義のものであった。それは必然にアメリカから排斥せられた。そうして 今日の新憲法案が連合国軍総司令官マッカーサーから提示され、それが議会において長い間論議され、ついに今日の日本国憲法となったのである。私の見るところでは、新憲法にもいくつかの欠点がある。しかしながら、新憲法には主権が国民に存することを宣言しと、その前文に明らかに示してある。天皇権力主義はここに全く終末したのである。良いことである。このようにして日本民族はその帰着すべきところに到着したのである。人間平等主義の存するところに君権主義は存在し得ないのである。